瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
今日から沖縄側の辺野古で埋め立て工事が始まった。
あった
ついにやるよった。
この間夜中の番組でしたけれども、
はい、
何してるかって、うん、で全国から行ってる警察の応援隊の人たちと現地で座り込みしてる、まあ、座り込みの方も沖縄だけではない、全国から応援の人もいるのでね、どちらも全国レベルの人で集まった者同士がやっぱり睨み合ってるっていう番組をやってた時に、結構乱暴ですね。
そうやろね。
うーん、
言うてられへんもんな。
うーん、で、怖っ、
やるならやってみろいう感じやろ、お互い。
うん、で、
ね、
私はあんまりそういういろんなこう機動隊とどうのこうのとか、うん、警察とどうのこうのっていうのはちょっと昔の学生運動みたいなの知らない世代なので、
うん、
いや怖っと思って、やっぱり単純にそう思って見てしまうんですけど、やっぱりそこまで反対しないと、反対の意見は誰も聞いてくれないのかって、それは一体この国どうなってるんやろうっていうのはものすごい逆に心配になりましたね。うん、こんなに体張ってやらなあかんのかっていうこともあり、沖縄の人だけが頑張ってはいけません。日本全国で基地っていうものに対する反対の意識を持って、やっぱり皆さんで応援したいと思います。
はい、
はい、それともう一つ、まず
なんか今日は面白いお話あんちゃ
う。うん、でね、その前に時間足りなくなったら困るんで。
あ、そう、
はい、お知らせを一つしておきます。
はい、
放送劇戦火の杖音っていうのを私がボランティアガイドしています立命館大学国際平和ミュージアムの中野記念ホールというところで、2月の25日土曜日です。会場1時半開演2時から、参加無料申し込み不要というお気楽なイベントでございますので、ね、どうぞ皆さん来てくださいということです。一体何のことかというと、1945年京都にも空襲があった、
あったよ、
空爆があったっていう、うん、空爆の一つが京都西陣ですよね。
うん、
でそこで視覚障害を持ってらっしゃる方がその西陣の空襲に遭い、どうやって生き抜いたかっていう体験をされた方のお話を元にした放送劇です。で今立命館大学の国際平和ミュージアムでは2月の4日からですけれども、ミニ企画展示京都と空襲っていうのをやっています。京都に空襲があった、その時の爆弾の破片ですとか、空襲が来た時にどうやったらいいかっていう、いわゆる消火訓練の時に使ったものみたいなのをね、展示してる、ちょっと小ぶりな展示会なんですけどね、それがあるんですが、それの関連企画として実際に西陣の空襲を体験された方のお話を元にした放送劇をしますので、どうぞ皆さんお時間都合つく方ありましたら来てください。2月の25日は天神さんですし、いわゆる梅花祭りっていうね、梅の花 の見るちょうど見頃の季節になりますので、
それを午前中見て昼からこれ行ったらいいんじゃない、
はい、そうですね、そうやって一日を有意義に使うのはいかがでしょうかという提案と、あともう一つ、私この間いわゆるネットでぼーっとフェイスブック読んでたら、こんなこと書いてる人があって、あ、私この人自身はかなり有名な人なんで、人は知ってたんですが、こんな文章を書いてる人なんやということを改めてネット情報で確認したという衝撃のことがありまして、花森康次さん、前回の朝ドラのヒロイントト姉ちゃん の、
うん、
暮らしの手帳者っていう本を出版してた有名な編集長さんが花森康次さんって方なんですが、その方が戦前のお生まれですので、戦争体験があり、兵士の体験があり、戦後戦争とはなんてこんなに愚かなんだということで、暮らしの手帳は割と反戦の意思をしっかり持った雑誌として作られていたんですけれども、その時にその本の中で書かれたわけではないですけれども、花森康次さんは自分の考え方として一千五輪の歌っていう本、題名の、まあ、散文というのか詩というのかな、そういうものを書いてらっしゃいます。で、一千五輪って何だのっていうことで書いてらっしゃるんですけれども、お前たちは一千五輪だ、兵隊に行った時に一番下っ端の兵隊としては上官からそう言われた、一千五輪って何だとかご存知でしょうかっ ていう話です。
あ、分かりそうな気がする、
うん、当時の切手代
やな、
うん、あのはがきの切手代ね、うん、それが1000五輪で、実際にはあの兵士のいわゆる赤紙臨時召集令状っていうのは役場の平時係っていう人が
持ってきやった
よ、うん、あの地域の人たち一人ずつに、まあ、配布した呼び出し状として配って歩いたものなんで、1000五輪の切手代はかかってるわけではないですけれども、でも呼び出し状がやっぱりあの当時あのいろんなお知らせとしてはがきっていうのは割と一般的だったので、1000五輪もあったら人は集められるっていう発想がやっぱり軍の上部には上層部にはあった。で、馬なんかはもっと高いんだ、人間の方が安いんだって言われた、うん、まあ、その体験が自分の1000五輪の歌っていうものに根底にはあるんだということで言われてるんですけれどもね。でもどうなの、貴様らの代わりは1000五輪で来るぞ、一千五輪は戦場をくたくたになって歩いた、ヘトヘトになって眠った、一千五輪は死んだ、一千五輪は怪我をした、一千五輪を別の名で言ってみようか、庶民っていうことでね。要するにあの職業軍人ではないので、うん、あの当時の日本の憲法の中には徴兵検査を受けて合格者は兵隊に行く義務があるっていう、その言葉の通りに一般市民が徴兵検査を受けて合格したから呼び出し状が来て平時係がから呼ばれて自分は戦争に行く、見送られて戦争に行くっていうことは武器を持ち爆弾が降ってくるところへ行って戦う、その結果やっぱり怪我をする、命を落とすっていう体験をした、その人たちに向かってお前たちは一千五輪だから、お前たちの命は一千五輪だからいくらでも集められるんだっていう考えがやっぱり軍の上層部にあったっていうことをね、本当にね、あの長い文章です。どうこんなにたくさん書いてはるんやなっていうくらいあの長い文章なんですけれども、全部読む時間はちょっとありませんのでね、またあのネットで出てきます、あの本を買っていただくでもでもどちらでも結構ですけれども、もしあの本あれやしとりあえずどんなもんか見たいって方はネットで見るのが一番簡単かなと思いますけれども、やっぱりこういうふうに日常の生活の中から兵隊が出ていく、兵隊に行った人たちがどんな体験をした、で普通にお父さんだった会社員だったサラリーマンだった人たちが戦争に行ってどんな風に変わっていくかということを本当に淡々と書いてらっしゃいますのでね、あの読むとドキッというあの言葉がいくつか出てきます。あの戦後すぐに書かれた文章ですので、ちょっとね今だとあのいわゆる差別用語的なことも関われてはいます、使われてはいますけれども、やっぱり当時の感情としてこういう気持ちを持って戦争に行った後の気持ちを綴った花森泰司さんの思いっていうものをね、やっぱりあのこの文章からも読み取れるかなと思って、いやー長々と書いてあるけど長々と読んでるとね本当に思いました。で軍馬はそんな一千五輪では来ないぞ言われた時に自分はびっくりしたと、私は馬よりも安いのだえ、人の命ってそうなのか。でもあの兵隊に行った時に、行った時はまだ一般庶民の感覚があるから、うん、そう言われた時にドキッとするびっくりするっていうのはあるけど、だんだんそういう感情がね兵隊を長くやってるとなくなってしまうっていうところらへんもやっぱりあの書かれている、そういうことでねこういう文章があるんだなっていう、ちょっとあの皆さんに紹介してほしい、読んでほしいなと思ったので紹介いたします。あともう一つあの運動の紹介です。核の傘ではなく非核兵器地帯をということで、宗教者キャンペーンっていうのが去年から始まってます。で宗教者いわゆるお坊さんです、キリストの牧師さんです、
うん、
で京都にはあの宗兵協、宗教者平和協議会っていうのがあります。あのあそこのお寺さんのあの門主さんである、
東本願寺、
違います、
どこ、
あの
三好神寺、
違う、聖護院
聖護院
聖護院 の, あの門主さんの宮城大念さんって方が代表してらっしゃるんですけれどもね、それだけではなくてこれ全国組織ですのでね、あのいわゆる宗教者に向かって非核 兵器地帯を作る運動に参加して積極的に一緒にやりませんかっていうことを呼びかけた人がいらっしゃいます。で、ピースデポって言うんですけれどもね、なんていうのかな、比較のことに対して頑張ろうっていうことで、軍事力によらない安全保障体制の構築を目指してっていうことで、核兵器核実験モニターとかね、そういうことでピースデポという組織が一生懸命やってるんですが、この組織の方たちが日本全国の宗教者に対して宗教者運動として非核兵器地帯を作るための運動にご協力をという呼びかけられたんです。で、2016年の2月にその宗教者の団体が、私たちは日本の宗教者は日本が核の傘依存を止め北東アジア非核兵器地帯の設立に向かうことを求めます、核兵器はそのいかなる使用も壊滅的な人道上の結末をもたらすものであり、私たちの宗教的価値道義的原則そして人道法に反します、したがって宗教者にとって核兵器の禁止と廃絶は神聖な責務ですということで、核兵器いらないということに声明文を出されたんですね。それに対してこう声明文を出してこういう運動に積極的にキャンペーン張りましょうっていう呼びかけたのがピースデポっていう団体なんですけどね、そういうところと一緒になって、まあ政府はあんまりこういうことに力をかけてるような様子が見えない中で、やっぱり市民団体として宗教者も立ち上がったというところがありますのでね、ぜひ皆さん自分とこのもしどこかの檀家さんだったりね、信者さんだったりすると、自分とこのこうお寺さんなりキリストの教会なりはどうなんだろうっていうのも一回確かめてみていただいて、もしまだならばぜひ一緒にこういうことにも参加しましょうということです。でやっぱり数なので、たくさんの方がこの賛同にサインしていただき署名を集める、その数の力を持ってやっぱり国連に訴える非核地帯っていうものはどれだけ広くなっていくのが一番いいのか、地球上全体が非核地帯になっていくのが一番のポイントで求めている最終的な目標なので、ぜひぜひ皆さんもこう宗教家としてもこういう運動をしている人たちがいるっていうことでね、ご協力いただけたらいいかと思います。当然市民としてもね、今年は被爆者キャンペーンっていうのを国連のところでも一生懸命やってますのでね、一緒にそういう運動にも関わっていただけたらと思います。いろんなところでね、核兵器反対、原子力発電所もいらない、で原発によらない運動と原発によらないエネルギーを求めましょうっていう運動もありますしね、自分たちの生活をより納得できる安全な、より今よりもできるだけ自然エネルギーに頼るような生活に何とかしていきたい。
あ、余談やけどさ、
はい、
本頼んで取りに行ってんわ、返していくわ。
何の話？
え、本屋さんに本の取り寄せ頼んだんよ。
そうか、
松本博の憲法君という本。
あれね、うん、はいはいはい、彼結構面白い人なんで ね、
みんなも読んでみたら、なんか面白そうやね。
出版社わかりますか？
忘れた。
あらららら、まあネット検索しましょう。
言うたらわかるわ、
ね、出るでしょう。はい、この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。